YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日4月15日火曜日、第512回、87.0MHz 中目黒ステーション FM はと言いますと、中目ビルオーナーは、高木社長のご理解とご協力によりまして、ここ、中目黒トライさんから午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほど、どうぞよろしくお願いいたします。はい、選挙総待ちどうもありがとうございます。さて、桜3月、ねに続きまして、今月4月に入ってからというもの、まあ怒涛のね、中目黒アルカス春祭り2014への参加から、中目黒ステーション FM レギュラー放送の他にもね、新たにまた中目かわいい TV とそういったことの立ち上げの参加などありまして、まあ何かと大変にして夜年並みのまあお疲れ気味と言いましょうかね、ちょいとした疲労から相変わらずのこう肘痛とかね、まあ今テニス肘だとかそういうんで、まあ大変な思いをしておいでる方たくさんおいでるようですけども、まあそんなこんなで、あとはまあプライベート的に歯医者に行ったりなんかしましてね、なおましてバタバタにして慌ただしい中ながら、それでも多くの方たちのご誠意やご協力によって、日々、自分なりに充実したり、まあやりたいことをやらせていただけているってことに対する、感謝と御礼でございますね。I appreciate it とでも申しましょうかね。そんなことで、日々自分なりに充実した日々が、続いておるということを本当に改めてありがたいなと思わないでいられない。そんな毎日が文化祭にして生徒会の執行委員会といった感じのですね、毎日、そんな風にして日々頑張っております。おなじみサンママン&ザ豆腐マンことキーボー伊藤と、そして本日はね、特にまあアシスタントのブッキングがございませんでしたこととって、まあ何より今日はもうそれにも増して素晴らしいゲストのエンターテインメントの方がね、を控えておいでだということで、番組的にはそろそろもう早速ね、サクサクと始めてまいりましょうかね、いつものキーボー伊藤の中目黒ステーション FM。始まりました本日の中目黒ステーション FM ですけどね、まあいつもでしたらアシスタント相手にオープニングトークっていうことには違いないんですけども、この放送も10 years なんですね、まあそんなことで、10 years old are gold はい、そんなことで、まあ、it's now になるわけですけどね、まあ、日本人相手にしてるのからこっち見てほぐしてるんでしょうかね、まあ、あんま背伸びしても背伸びしきれないからね、そこはね、もうニューヨークから帰ってきてから久しいんで、もうどれぐらいになりましょうか、もう英語もすっかりもうパッパラパーでね、I forget なもんですから、ジャパニーズネクストで、ネクストでね、ネイティブジャパニーズケースでお送りしてまいりたいと思いますけど、日本語もこれちゃんとしてるのかなみたいな感じがしないでもないんですけど、まあ、とにかく今日はね、オープニング一人で、頑張って放送をお送りしてまいりたいと思いますけども、追って、またたくさんね、リスナーの方、関係者の方、お越しになっていただくことと思いますので、番組的には大いに、盛り上がってまいりたいと思いますので、最後に皆さんお付き合いのほど、どうぞよろしくお願いします。また、ネクストウィークにね、来てくださるね、マケドニアワインの、方たちもお越しになっていただいているということで、そんな方たちもまた後で、後ほどインタビューとかね、させていただけたらありがたいな、というふうに思いますね。さあ、それでは早速ですけど、本日のたくあんのメールの紹介をお送りしてまいりましょうかね、まず最初にいただいておりますのはサンママンさんへということで、先日は大変お世話になりありがとうございました。塚田香織さん、早く到着したのにもかかわらず、また駐車場までお帰りいただきまして誠にありがとうございます。とても楽しく濃い内容にも触れることができ ゲストの先生方も喜んでおりました。また番組中にお祝いいただきありがとうございます。アラフォーど真ん中、いつも楽しみに中目黒ステーション FM を聞いて笑いじわを抑えながら、いろんなものに負けずに頑張っていきたいと思っております。またぜひご参加させてくださいね、といったことでね、大岡さんのお友達、塚田さんからメッセージいただいてますけどね、まあ、中には大岡さんの普段活動しておいでの、セカンドハーベストさんつながりの、ね、方もたくさんおいでじゃないかなと思いますけどね。 Do you know セカンドハーベスト? You know? ね、そういうこと。 OK、はい、OK って何が OK かよくわかりませんけど、私何もセカンドハーベストさんに貢献してないんで、ね、一回はボランティアお邪魔しなきゃいけないなと思ってるぐらいなんですけど、まあそれにしてもね、今日また大岡さんのお友達の外人さんの方がね、お越しになっていただいて、各国からお越しということでね、マケドニア、またフランスからお越しということでね、なかなかあれですよ、目黒ってこれだけ国際的な放送やってるとこないですよ。あとはもう集客だけなんで、ケンネルさんにお願いするということでね、まあそこはさておいて、まあ冗談抜きにして、そして次のメールは、伊藤さんありがとうございます。染めの屋、石橋さんからいただいておりますね。まだまだ自分たちも形を作れず、豆腐マンとのコラボも迷惑かけっぱなしですいません。必ずいい形で進んでいくよう、伊藤さんのように日々努力していきたいと思います。これからもよろしくお願いいたしますということでね、こちらは銀座にあります、染めの屋豆腐さんね、販売部長、営業部長、うん、まあ、とにかく偉い方ですよ、石橋さんね。この前お誕生日を迎えられたということで、メッセージを送らさせていただいたら、ご丁寧にご返信いただきまして、サンママンの他にもね、トーフマン、アイマン、サンママン&トーフマン、全部日本語ですけど、そんなことで、まあ、いろいろパフォーマンスをね、お送りしておりますけども、また染めの屋さん、トーフマンで、これ今後ともまたお世話になると思いますんで、頑張ってね、いい、その染めの屋豆腐さんの美味しいお豆腐をね、アナウンス、また宣伝できますように、豆腐マン、頑張ってまいりますんで、今後ともよろしくお願いしたいと思います。さあ続いて伊藤さん、お疲れ様です。楽屋オーナーはマシモ三つおさん、マッシーさんからいただいてますよ。まず来週4月15日火曜日のケンネルさんの会は OK です、お手伝いさせていただきますよ。またベリンガーの講習会ですが、4月13日から15日、14時以降いかがでしょうか。加えて急なことで申し訳ありませんが、明日4月16日水曜日、当楽屋にて、日本が世界に誇るジャズトランペッターの五十嵐一生さん、初めに生きると書いて一生さん、ね、ライブにご招待したく、もしお時間ありましたら、アルカス春祭り2014関係者の皆さんともども、ぜひお越しください。会場時間が、これは6時からかな、で、7時半から9時スタートとなります。いらっしゃるようでしたら、ご一報ください。よろしくお願いします。ということで、今日はね、それこそ世界的に、一生さんでよかったですか、マシ。一生さんでよかったですか、トランペッターの方。五十嵐一生さんね。はい、ひょっとしたらそういう今日はミュージシャンの方たちもね、インターナショナルで活躍しておいでの方なんで、五十嵐一生さんどっかで耳にしたことがあるとか、もうそれは十分承知しますよという方もおいでかも分かりませんのでね、もし、興味や関心がおありの方がございましたら、後でまたあの PA ね、お願いしております。いつも最高の音響でね、プレゼンいただいております、楽屋マーシーさん宛てにいろいろとお伺いしてみてはいかがかなというふうに思いますね。続きまして、さんま先生、バイオリンは坂本隆さん、お疲れ様です。ありがとうございます。ベリンガーの勉強会の件ですが、4月14日月曜日14時から15時、あるいは20時以降で、いかがでしょう。よろしくお願いいたしますということで、はい、こんばんは、Good evening、 Thank you ですよ、どうもありがとうございます。はい、まあ後でね、ゲスト、今日はもう本当に私 なんかすごく一人なんだけど、ワクワクしてまして、それはなぜかというと、やはり久しぶりにちょっとこうがっつり音楽とエンターテインメントについてお話できるのかなという部分で、非常にこう楽しみにしているゲストなんですけども、つきましては、この中目黒トライさんを今、PA 関係、またその照明から何から、とにかくエンターテインメントに関しては、今、PA を、ミキサーをやってくれてます、マッシーにお願いしているわけなんですけども、聞くところによりますと、今日のゲストの方ももう楽屋さんで何回か、ライブとか、いろいろとイベントで、お世話になっているといいましょうか、ご一緒したことがあるというふうな話なんですけども、今、そこにマッシーが熱く、仁王立ちになってるのか座ってるのか分かりませんけど、まあ、要するにその目の前にあるデジタル、ミキサー、ベリンガーっていう32ぐらいの卓だと思うんですけど、詳しい方、ね、おいでだってまた後で話したいんですけど、今、サンママンがあれにもう格闘してるんですよ。大体アナログな人間なんで、そういうデジタルでしょ、今もうみんなね、デジタルだから。もうちょっとそこはもう分かんないから本当に大変なんですよ。だからまあもし詳しい方がおいでだったらね、まあ今そういうのをどんどんなさる方おいでじゃないですかね。私もとにかくもうこれはとにかくデジタル系、このガラケーですからデジタル全然ノーアイディアなんで、よかったらまたね、そういったことをひょっとしたらこちらの方がね、コンピューターのこうなんかこうコンポーザーとかね、そういう、コーディネーターだったりするかも分かりませんので、どういったご縁があるか分かりませんからね、いろいろとお伺いできたらと思いますし、まあそんな風なことで今日はもうそういったエンターテインメント、あるいはもう音楽ね、ミュージック、歌、そういったことに関わるお話ががっつりとさせていただければなというふうに思ってますね。さあそんなこんなで続きましてはおはようございます。大御所セカンドハーベストは大岡誠二さんから、5月13日は以前連絡したかと思いますがベリーダンサーの古川かな子さんです。これお楽しみです。5月13日放送ベリーダンサーね、ベリーダンサー、そうそうそう、で中にちょっとこう後ろにマネージャーさんに戻っていただいたりして、いや、どのマネージャーさんとか言ってないからね、そこはね。はい。まあ、ベリーダンサーですよ。だから今も、豆腐ガールも募集してるからね、いろんなところで。そういったことで、まあ、ちょっと話ずれましたけども、5月13日の放送では、ゲストにベリーダンサーの古川かな子さん、またお綺麗な方なんですよ、拝見したんですけどね。並びに、特定非営利活動法人、WA-SHOI と書いて、ワッショイ。ワッショイ、ワッショイ、ワッショイ、ワッショイ。そちらの理事長、田島幸宏さん。田島幸宏さんのお二人でゲスト参加していただくということでね。二人ともダンサーで番組中のダンスと、もしくは終了後もダンスパフォーマンスをしていただける模様です。華麗なダンスは YouTube アップで視聴率が上がると思いますよ。追伸、明日は多分仕事の関係で6時半頃の到着。お食事はお肉とお野菜の煮込み料理をメインに、サラダ、オードブルと洋風のお食事を準備いたしますので、よろしくお願いいたします。ということで、今もう大岡さんがね、懸命に、美味しい料理、ね、彼女も手伝ってくださってるんですか？ありがとうございます。ね、そういったことでお楽しみにしていただきながら、ね、番組の方どんどん進めてまいりたいと思います。今日はエスカルゴはないんですか？エスカルゴは。フランス料理。エスカルゴないね。ああ、なんとなく受けていただいているようで、ありがとうございます。はい。いやいや、下ビラメのムニエルでもいいんですけどね。これはつながらないから、やっぱりな。本当にこの、なんか知識の船舶さが情けない限りなんていうのね。続きまして、新年度になり、新しい気持ちで仕事に取り組んでいます。新勤は田中大輔さん。4月もこう今日で半分過ぎました。今日15日は年金の振り込み日です。年金の振り込み日です。さすが銀行さんですね。この日も振り込め詐欺の電話が多いそうです。ああ、そうなんですかね。さて新年度になり新しい商品の勉強会が急に入り、今日も欠席となりますということでね、ここのところちょっと田中さんご無沙汰ですけども、心待ちに、しておりますんで、どうぞね、くれぐれもご無理のないところで、お出かけになっていただきたいと思いますし、皆様によろしくお伝えくださいということなんで、ラジオを通じて、お申し伝えしましたんでね、また一段落しましたらお出かけになってください。それにしてもありがたいですよね。さすが プロの銀行さんですからね、振り込み詐欺の電話が多いなんてことあまり存じ上げませんのでね、今日15日年金の振り込み日なんていうのはね、まだちょっとエンドいかなと思ってたりなんかするので、貴重な情報ありがとうございました。さて、本日の各案のメールの紹介最後になりますが、時折、その他の SNS とネットで見つけた情報からということで、こんなこともご紹介させていただいているんですけども、改めてその他の SNS とネットで見つけた情報から、ケンネルは梅村和志さんから、はあ、高校生の頃通学の帰り道で東横線を使っていて、窓から外の風景を見てみると、学大駅付近のビルの屋上にサンマの被り物をつけギターを弾いている人影が、見たことある人も多いはず。その名もサンママン。あれから何年も経ってサンママンさんのラジオ番組にゲスト出演させていただくことに、点点点。公開収録にミニライブセッションもあるかも。うん、何が飛び出すやら。美空ひばりか、田畑芳雄か。そんなことないか。あー、オーシャンゼリゼ。あ、それはないか。マケドニアの歌は知らんからな。マケドニアの歌はまたちょっと教えていただけたらありがたいですけどね。ね、はい。はい、よろしくお願いします。アイショッザシェリフ。こっちは違うか。タイトルも良くなかったかな。あれは、ジャメイカか。ジャメイカだな。うん、まあそこら辺はもうそういった感じの番組なんでご容赦願うということで、まあそんなことで明日中目黒です。お暇な方はぜひぜひといったことでね、今日はまあそんなことでメッセージまでいただいております。ケンネルさんと一緒に、この後ラジオ放送とまた合わせてライブをご披露いただくというふうな形で始めてまいりたいと思います。さあそんなこんなで各アンドベルの紹介が終わりましたので、本日の1曲目、ゲスト、もしくはアシスタントの方にちなんだ楽曲にて、CD と、もしくは生放送、生音源でお届けするんですけども、CD の場合は、がない場合は、プレイで、演奏で。生演奏の場合は CD でという形なんですけども、今日は、まあ、たっての要望で、CD と生演奏と両方聴いていただきたいということなんでね、それはそれでまあ彼らにとっては、そういった意図があってのことだということですんでね、後でまあ本編の方でご説明いただくとしまして、それではまあ私トーク喋っててもね、もうぼちぼち外人さんなんかつまんなくなってきてるかもしれませんので、歌の方じゃね聴いていただきましょうかね。まず最初にファーストアルバム ONE の1の中からジパングという曲を聴いていただき、その後生演奏の方をご披露いただきたいと思います。それでは、ケンネルさんのナンバーから聴いていただきましょう。ジパングでこちら、その後生演奏、続いてラジオの方で本編でご紹介してまいります。
届けたい歌がある、愛しきこの場所への歌、近いようでいて遠く、気づきにくく忘れやすいもの、時には傷つけ会う日もある、時には喜び分かち合う日も、どんな時も空はずっと続いてる、大切に も続く祈りの言葉永遠のようでいて儚く忘れてはまた繰り返す例えば人争い今以上を求め何より変わらない愛そうやって繰り返してく時代の中で何を感じ何を信じ何を守るべきなんだろう
どうもケンネルです。
ありがとうございます。今流してもらったのは、ファーストアルバムの1からやりましたんで、ちょっと生演奏で、この5月14日に発売されるセカンドアルバムの曲を1曲やりたいと思います。行ってみましょうかね。タイトルは犬とピープル。
仕事が
ちょうだい。ありがとうございます。
はい、Thank you so much、ケンデルの皆さんでした。はい、どうもありがとう。よし、じゃあもうこのラジオいいからこのままライブ行こう。よ、ダメか、ダメ。ラジオやる。やっぱりラジオやった方がいい。はい、じゃあ戻ってらっしゃい。もうそのぐらいの勢いでね、素晴らしいパワフルな演奏をお聞かせいただきましたケンデルの皆さんですけども、まあせっかくラジオ番組なんでね、ラジオの方でトークも伺ってまいりたいと思いますんで、どうぞ席の方にお付きになっていただいて、ヘッドホンかぶるんだったらかぶっていただいて、はい。さあそんなこんなで、改めてねどうぞどんどんと召し上がっていただきながら、番組の方ね、あアルカス実行委員のミッチーさんじゃございませんか。
あどうも
ようこそお越しになっていただきました。ありがとうございます。あとでまたね、アルカスのこの時のコメントでも頂戴したいんですが、いくらか出せって言われると嫌なんで聞きません。いやメッセージとかありましたら、でもぜひ告知とかありましたらね、またヒコニャン、ヒコニャンじゃなくてなんだっけ、スマニャンとかね、いろいろ、まあ、本当にイベントとして頑張っておいでなんで、まあ、何を隠そう、今ミチを紹介させていただいたっていうのはケンネルの皆さんはそんなことでのお付き合いがまず最初だもんね。
そうですね、
はい、改めてご紹介します。アルカス、秋祭り2013にて、ご一緒させていただきましたご縁から本日もう本当に、中目黒ステーション FM 的に満を持してのご出演、ケンネルの皆さんようこそ。
どうもケンネルです。
誰か一人若干ものすごいローの人そのパートは誰。
はい、
はい、お名前から伺っていいですか。順番に、
はい、アコースティックギター担当梅村です。よろしくお願いします。
はい、よろしくどうぞ。はい、どんどんいきましょう。
そしてボーカルとギターです。河合健太郎です。
よいしょ。はい、どんどんいきましょう。
セカホン、コーラスを担当する富田です。
はい、富田さんどうも。さあもうじゃああとは任せますんで、
どういう感じですか。
もうですか。
もうですか。まあ、やりますけどね。今日はちょっとねお嬢ちゃん系のアシスタントの子がいないんで、はいはい、ちょっとまあそういった部分ではあの色気もなくて野郎ばっかりですね。見てる方たちには暑苦しいかもわかりませんけども、それにしてもちょっと冒頭でも申し上げたように僕はすごく嬉しいんですよ。やっぱりこう、そういったアルカスでのご縁もあるし、はい、でごまあ、そういうアルカスだけの話題にしてもいろいろと苦労話もあったじゃないですか。これ言い出したらもう30分はいけるでしょ。
そうですね、すごかったですね。
もうアルカスに関してはあれ誰が悪いのっていうさぐらいの苦節何年ですから ね、
ですね。
そういう話もあれば、はい、でまたそういうことで いつか何かコラボレーションしたいねっていうことで、で今日ここに来ていただいてみっちりと音楽とエンターテインメントのお話しさせていただけるっていうので、
ありがとうございます。
本当に嬉しいなと思ってますんで、最後までお付き合いの方どうぞ、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあそれにしてもどこから行きましょうかね。 ボストンから行く、オーストラリアから行く、何から行きましょう。やっぱアルカス話から行きましょうか。
アルカスの話をちょっとね、
とりあえずね、せっかくね、やっぱりその接点がそこだ、ですからね、はい。
そうですね。
はい。どんな苦労がありましたか涙ながらに語れないみたいな。
いまだに、まだ、ね、この天候の面なんですけど、ちゃんとやれてないんですよね、我々。
あ、自分らまだできてないのか。
まだできてないんですよ。
いやいやいや、おいらこの前やっちゃったからね。おいらこの前できちゃったからね。まるまる一日通じてできたからね。
あ、そうなんですよね。うん、その前の週で僕らや
らせてもらう予定で。そうか、ごめんごめん。いやいや言ってたら失礼だわ。それはかわいそうだわ。申し訳ないけど、足掛け何年何年越しで できなかったの。
今2年目ですね。
2年目です。
だって本当に言うは語るも涙、なんとかも涙の物語じゃないけど、震災のね、あの東北大震災でダメで、春台風でダメで。
いや、あのね、うん、最初2013年の春だったんですよ、最初にお声かけ、その時もね、やっぱり雨なんですよ、
雨だったのか、はい、それからか地震があったの
そうです、
それで、それで振り返ってのアルカス秋祭り2013だったんですよね、その日もまた雨で、
雨で、うん、でその次に誰か、あの銭管理してる人間がそれ持って逃げたとか、
そういうわけ
じゃなくて、人は大丈夫です、
人は大丈夫ですね、そう、人は一生懸命よ。だからこそ残念がってたよね。スタッフの人の方が残念がってたよね。
本当に一生懸命やっていただいている
わね。
秋の2013年は台風だったんですよね。その日にサンママさんと初めて会ったんですよ。はい、
でしたね。だけど途中まで良かったのさ。良かったです。
もういい天気で、あ、これいける
じゃん。これはいけるなって言ってたら、最後に後半で、まあなんでしょう。それこそもうね、バケツをかた、そうそうそう、かしたような。
ある種途中まで行けたからこそ、
うん、
あの、雨の中、
はい、
演奏をするという。
やってましたね。
そうだったですね。僕、エフェクター水没してましたから。初めてです、本当に。
ですよね。私らもミキサーからのあれでも雨がしのぐのに精一杯でしたし。
アコースティックギターの中にも水溜まってましたよ、ちょっと。
ああ、私だってあなたの背中びしょびしょのやつ写真撮ってたの、
あの、初めて知ったのが。
本当大変だったんですよ。風邪ひいたとかそういうことなかった。
いや、それ大丈夫でした。
大丈夫でしたか。あれからですよね。
あれは大変。あ、そうそうそうそう。うん、あのシンバルに雨が当たると音が鳴らなくなる。
鳴らなくなっちゃう。
響くのが響かなくなる。これ初めて知っちゃいました。
ね、いや、雨はね、やっぱり天敵よ。あとね、僕ら湘南の方のね、海でね、一度営業で。行ってやったことあるけど、あの潮風も大変だったりするじゃん。
あ、
水はやっぱりミュージシャンとかエンターテイナーにはちょっと屋外だったりすると余計にもうね、そんな困難も乗り越えて、ね、今のはあのケンネルさんがあるわけですが、
そうです
よ。さあ、そこからあの向こうがそれでまた今回今年はいけると思ったやつがまた、
で今年2014年春出演させていただいて、もう桜の時期ももうぴったり、
はいはい、
もうこれはいけるぞって思ったところでまた雨ですよ。
もう私はだからもうそういった意味ではもうせいぜい羨ましがっていただきたいんですけど10トン車のトラックでね、そのトラックのステージの上でやったんで、雨にも風にもまあ大体そんな好天に恵まれましたんで、もともと影響なかったんですが、結構いいステージ作らせていただいて、
だいぶ羨ましいですよね、本当に。
ありがとうございました。
ぜひ今回も、うん、あの秋祭りをよろしくお願いします。
僕行かないけどねいやいや本当にね、そういった意味で言うと、いつかだからそういうこうみっちりやれるときは本当にみんなでこうガッツポーズでやったぞっていう達成感とか充足感をね味わっていただけたらと思いますけど、さあそんな中、もう告知とかアナウンスメントはがっつり後でやっていただくわけですが、とりあえず初っ端今お聞かせいただいたCD からのナンバー、あの辺とまた生演奏でやっていただいたナンバー、それを軽くちょっと今ご紹介しておいてもらってよろしいですか。
はい、1曲目はですね、ファーストアルバムの1の中から、はい、お送りしました、ジパングという曲です。
ジパング、
はい、
ジパングっていうね、
それは何ですか。
ピンクレディー、あ、ピンクレディー、ね、あ、お嬢さん来てるほら、お嬢さん来て
るやっぱり、ね、そうですね、
うんうんうんそうそうそう、まあ年齢的にねちょっとチェックされちゃう部分あるかもしれませんけどね、うん、はいはい、まあ、世代を超えたアイドル、ピンクレディーが歌ってるジパングをカバーしてのジパング。
あ、気持ちは一緒です
そうなのかいみたいなことですけど、
と言いますかね、はい、僕広島が出身なんですね。
広島ですね。
でなんか、はい、昔からその平和についてとか、やっぱそういうことに 特化してる県なんですかね、なんかそういう教育がやっぱあって、なんか一曲でもその平和についてとかってのも作りたいなと思って作った曲なんです。
やりましたね、はい、思いも込めて、ね、
そうなんです。
はい、続いて
で2曲目が、はい、今度5月の14日に発売します、はい、セカンドアルバム、はい、We Are Kennel、
ウィアケンネル
の中から1曲お送りしました、
はい、
犬とピープルという曲です。
やっぱりそこはケンネルさんということで、
そうなんです、
ケンネルさんのテーマソングも またありますけど、
はい、
やはりちょっとそういったネーミングにちなんだな楽曲ということになりましょうか。
そうですね、なんか犬の曲を書きたいなという。
俺ねちょっと一度聞きたかったんだけど、はい、それケンネルさんはすごいなんかこう、ケンネルっていうワードだけで皆さんよくご存知だしあれなんだけど、自分らがそこのネーミング持ってきた何か由来っていうのはどういうことになってるんですか。
ね、
うん、これね、名前はね、でも本当に散々迷ったんですよ。もともとケンちゃんブルースっていうバンドだったんですね、
はい、
でそこから2013年ワンを作ると同時に、うん、新しいバンドとして、3人になって発信する、うん、その時に名前は散々考えて、
はい、
あれはなんでケンネルになったんだ最終的に、
まあ、ありがちなことだけどね。
いやもう本当にいろんな候補を考えて、ね、うんうんうんうん、でやっぱりそのネーミングの響きだったり、うんうん、字の感じだったりっていうのがこの自分たちにぴったり来るものが良かったんですね、うん、覚えやすいっていうのもすごく重要なことだったし、
うん、
でまあ、理由もいろいろあるんです。ケンネルっていう犬小屋っていう意味なんですけど、
そ
うね、犬小屋ってなんか、まあ、まあ我々ブルースが好きなんですけど、
はいはい、
まあ、そのブルースの匂いも感じるんですね。
なるほど、
犬小屋ってものからこう
だってハ、ね、ロックだとほらハウンドドッグとかね、プレシーのハウンドドッグとか ね、 ね、もあるけどね、やっぱ犬っていうのはワイルドだったり、
ワイルドな
ロックロールとかブルースに鉄通でするものあるよ、
う
ん、
なんかね、その小屋からこう音楽を発信できるっていうのはなんかすごいいいなっていうところから、
うんうんうんうん、
あケンネルこれいいじゃんっていうところで名前がついたんですね、うん、
いやいや、ここ久しくね、
はい、
あのまあ、今日出ていただくということで、
はい、
あのケンネルさんのプロフィールを検索させてもらうので、はい、まあ、ネットで検索したわけですよ、はい、やっぱりあのまず真っ先にケンネルっていうと、あの犬の食料品店食料っていうか、なんか売ってる店だかどうしたらこうとか、あの犬のこの毛づいするところの中からのアナウンスメントが出てきて、なかなかケンネルさんにたどり着けなかったんで、まあでも中目黒ケンネルって言ったらもうポンポンときたから、
あ、
だからそういったやっぱり中目黒を地盤にね活動しておいてなのかな、ね、
はい、
あれが根付いておいてなのかなみたいな印象だったんですけども、はい、ああなるほどね、はい、
そうなんですよ、
うんうんうん、
そうなんですよ、
そういう由来があって、
だって出身がだって全然もうそれぞれ違いますよ ね、 バラバラね、あなた東京でしたっけ、
は
い、
俺東京、
こちら広島でしょ、はい、あなた神奈川でしょ、
神奈川ですね、
で、うん、それが一つのユニットになってこれだけ結束も固く、うん、やってるバンドっていうのは僕は、ここのところはあんまり見たことがないので、だってね、あれあんな苦悩を乗り越え未だにまだ やってるわけだから
そうですね、
大抵あれで何か仲違いをしたりとかバンド解散みたいなことになってもおかしくないぜ、
お前アメ男だろ
うなんて、うん、そうそうそう、俺エフェクターこんななっちゃってるしみたいな誰であんなイベント呼んだのとかってさ、うん、なんかのいろいろあったりとかね、まあ、例えばですよ、
はい、
そういうこともなくこうやってがっつり頑張っておいてなんだから、はい、そこは頼もしいですよね、
うん、雨にも負けず、
うん、
風にも負けずですよね、
なるほどね、これ聞くところによると中目黒に根ざして活動しておいでの、まあ、皆さんなんですけど、パーカッションの富田さん、
はい、
うちが、うちがっていうか中目黒ステーション FM に縁があるバイオリンの坂本隆っていう人間がいるんですけども、
ね、なんか一さっき聞いてびっくりしました、
ご縁があるっていうよりも一緒にやったことがあるまで聞いてるから、どこでつながるか分かんないね、
本当にあの縁というのは、
は
ん
は
ん
は
ん、どこで音楽やってるとやっぱいろんなところでつながってきますね、
う
ん、
どこで知り合ったの。
まあ、それ演奏したのも本当ここら辺界隈なんですよ、
実は、うんうんうん、あなたどうでもいいけど道代さんと顔似てんね、なんかなんて、そんなことない、なんか兄弟って言われたら兄弟かなって、今俺こっち見てこっち見て喋ってたから、あれなんか一緒の人が喋ってるみたいな感じがしたんだけど、そんなことないか、そのま
ま、
お互いに差し障りがあるからね、
いやいや、まあ、差し障りは
ないですか、大丈夫です、でもまあ、ね、ブルース・ブラザーズ余計なこと言うんじゃない
全然
似てる、はいはいはいはい、まあまあいいでしょう、サングラスかけたらね、はいはいはい、まあ分かりませんけど、そんな、そんな坂本氏とも あるということで、
はい、
でしかもこの今エンジニアでね担当してくださってる楽屋のマッシーにもお世話になったことがあるというふうな、
そうですね、
それはどういった関係です
、それはその楽屋で出演してる、
あ、
あの僕の、
うん、
友達がいまして、
はいはい、
その方と一緒にやらせてもらって、
サポートみたいな形。
そうですね。
ああ、そうですか。まあ、だからそういった意味で言うと、本当に五島市の中目黒中心に活動しておいでだというふうに拠点にしてね、
はい、
おいでだということだとは思うんですけども、さあこれまで例えばどういったところをもう どんな活動をしてきたのかってちょっとちらっと皆さんにご紹介していただけませんか。
活動ですか。うん、いやもう全国行ってますね。はい、ケンネルで、うん、行ってるところっていうのは、うん、北は一番北でどこまで行ったっけ、
うんうん、仙台かカラフトあたり
仙台行きましたカラフトまでいいからいいからだ
満州とか行ってない、
ま、行ってないです、
はいはいはい、
北、うん、あのそうですね仙台ぐらいから南は、
うん、えでもああ仙台か
そう仙台だねでそのまあ、いろいろなところ、まちまちをこう点々と。
メンバーさん、結構地理弱かったりしない
いやいやいや、そんなことないですよ。
大丈夫
仙台からこう、うん、下ってくるんですよ。
広島ね。
南は広島、
ね。広島地元だから行っとかなきゃしょうがない、ね。
そうですね。うん、で、広島中心にしたツアーがあったりして、で、そこが今、ケンネルで一番最高の南ですね。それからどんどん南も北も広げようとしてるんですけど。
新潟とかです
よ、新潟。新潟って、俺、個人的にもライブでは行ったことないです。
ああ、そうです。行かれるといいですよ。ここの中目黒トライさんはね、新潟に結構ね、造形の深い方多いです。
ご縁が終わりなんですね。
はい、結構応援してくださると思いますし、新潟もしかも佐渡。
あ、じゃあトライさん、ぜひぜひ佐渡でライブをよろしくお願いいたします。
佐渡アイランド。
佐渡アイランドで、
はい。明日イベントありますけどね。
あ、佐渡ですか。
いや、佐渡の方たちが集まってこられるイベントが
あるんですか。あ、そういうことなんですか。はい
まあ、そんなことで今日もそのイベントって言いましょうか、もし中心の方はお越しですけどね、
ああ
ど佐渡の半分はあの人のもんじゃないかなと思うぐらいに、
佐渡、
よろしくお願いします。いや、そういう著名な方がお越しの、 あのフィールドなんですよ、
なるほど
そうですね、いろんなエネルギーがここに集まってきてるんで、そういう意味じゃね、あのまあ、中目黒、ねはい、トライさん、今後とも一つまたご贔屓によろしくお願いしたいと思いますけども、さあ、そんな、今日はね、お越しになっていただいているケンネルの、皆さんではございますけども、今日はまあちょっと、時事ネタに行きたいところですけどね、まあ、時間もないこととて、皆さんに、ボリュームを持ってフォーカスさせていただきたいということで、その辺を割愛させていただきまして、それでは CM に続いてですね、そんなケンネルの皆さんのプロフィールと次のコーナーでご紹介してまいりましょうかね。それでは CM でこちら。
春、夏、秋、冬、あなたにお届けするミュージックショップ KO レコード。電話番号 03-3716-1951、 03-3716-1951。 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
ゲストにケンネルの皆さんにお越しいただいているということで、ここで番組からプロフィールのご紹介を申し上げたいと思いますので、もし訂正や不対事項等ありましたら、何ないとご自身の方でご指摘いただけたらと思います。ケンネルは広島県出身の河合健太郎かっこボーカル&エレキギターかっこ閉じる、そして東京渋谷出身は梅村和かっこアコースティックギター&コーラス、そして神奈川県出身の富田康介氏によるこの3名で結成された、バンド。ケンネルとは犬小屋イコールホームを意味する、アコースティックな編成ながらパワフルかつハートフルなバンドサウンドは、斬新なジャンルを確立。2013年にはファーストアルバム1をリリース、この度来月5月14日水曜日にセカンドアルバム We Are ケンネル発売予約を開始とともに、4月25日金曜日には横浜ベルズ、5月4日日曜日には日光ダディーズカフェ、5月5日月曜日には日立太田レンガ屋など数々のライブを控え、さらに全国各地への旅を続けながら 熱狂的なファンを増やしつつ、着実にホームグラウンドを拡大しつつあるといったところでございますけども、さあケンネルの皆さん的にはいかがでしょうか。はい、どうぞ。
はい、
その通りです。
はい、素晴らしいじゃないですか。Exactly ということですね。
Exactly ですね。
はいはい、Of course と言いましょうか。
Of course ですね。
はい、
はい、やっぱりこうツアーですよね。
はい、ツアーですよね。
こう今あのサママさんが言ってアナウンスしてくれたんですけど、
はい、
その5月4日日光、
はい、
5月5日日立大田レンガ屋、
はい、
で5月6日には会津若松なんですね。
はい、福島ですか。
福島です。
行きますか。
そうですね。
行きます。っていう、ね、
北へと
北へ北へとこう流れていくツアー。
花は花は花は花はって歌わないと。やんないやんない。
うまく
それやんない。
じゃあ思いついたまま喋ってる。
名曲ですけどね。
でもご当地的なねあれはやっぱり喜ばれるんじゃない？
そうですね。
そうですね。
ね、
う
ん、それは引き出しとして持ってたって損じゃないよね。
そうです
ね。ケンネルさんが歌ってくれたって言ったら余計喜ぶんじゃない？だからあれだよ、あの水森なんとかみたいになっちゃえばいいんだよ。あの演歌歌手の。あ、水森なんとかじゃなかったの？あれ水森アドか。なんかあのほら要するに鳥取砂丘歌ってるお姉ちゃんいるじゃない？あの紅白結構出てるね。要するにご当地の曲ばっかり歌ってるお姉ちゃんがいるのよ。そうそうそう、
まあ
俺もそんなこと言ったらご当地で目黒川墓場だとか恋の街がぐらいだとか中目黒の夜とか歌ってるけどね。
ヘルメットに書いてあります
ね。俺はあそこまで手広くやってないから、うん、まあ冗談抜きして、まあ大体今のような聞いていただいたような、まあブルースとロックテイストのサウンドってことには違いないと思うんですが、
はい、
どういった感じのライブを続けておいでなんですか。また福島へ持っていかれるんですか。
どういった感
じで新曲を中心ということですか。
そうです。あの5月14日に、セカンドアルバムが発売されるんですね。
はい。
ウィアーケンネル。
はい。
最初のファーストアルバム1はこう我々3人パーカッションとエレキギターとアコースティックギターでライブをやってるんですけど、
はい、
1に関してはもういろんなやりたいこと、
う
ん、自分もアコースティックギターなんだけどエレキギター弾いてみたり、
はい、
あのパーカッションのトミちゃんは花本なんだけど、
はい、
ドラムを叩いてみたり、うん、ケンタロウがベースを弾いてみたりする曲があったり、
は
い、
こだわらずほうほうほうこの曲にはこういったサウンドを込めてみたいっていうのを、
なるほど、
正直に、まあ、当ててみたという、う
ん、いろんなことをこうやってみたアルバムだったんですね。で今回のこのセカンドアルバムはこう我々のこの楽器、
はい、
これを完全に中心にして作りたかったんですよ。このこういうサウンドができるんだよ
なるほどね、
ってことをテーマにしてやってて、はいはいはい、もうよりこうがっつりとこのライブに
ファースト
よりは近い形で作ったアルバムなんですね。
なるほどね。
でそれを我々ケンネルはこんなサウンドが出せるんだよってことをこういろんなところでできればなと思っております。
だから僕はそれ最初から聞きたかったんだけど、はい、ちょっと変わったメンバー構成っていうか、はい、インストルメント構成ですよ ね、
そうですね。
エレキギターにアコースティックギターに、本来だとそれでこっちがベースを弾くとまあ G アルフィーみたいな感じなんだけど、そうじゃなくそこをスッとこういうなんか避けてとか避けてカホーンという形
だ
から逆に言うとカホーンでアコースティックギターで、だったらなんだろうな、ちょっと、島唄的ななったりとか、だから分からんけども、ね、昔のフォーク、うん、フォーク的なね、うん、ユニットとか、
まあ、それこそアコースティックなサウンドみたいなこ
と思いきやです
よね、うん
うんうん、そこのあれはやっぱりなんかもともと意図があってのことなんですか。こういう風にしようっていう感じだった。それじゃなくて得意のやっぱりエンターテインメントがそういう形で集まってその方向のサウンドにこう走ってたっていうことですか。
いやそのファーストアルバムを作った時はみんないろんな楽器をやろうというところだったんですね、
うん、
でもやっぱりなんかその本業というかあの俺はこの楽器っていうのに絞っていくと今の形になったような状況なんですね。
なるほどね。だから僕の場合ねあのなんていうの、あの富田さんのカホーンとあの、うん、河合さんのギターとボーカルっていうのは、はい、大して僕にとっては違和感ないのよ。
なるほ
ど、うん、むしろ違和感あるって言ったらあの梅村さんの方ね。
あ俺ですか。
そうあのアコースティックであのゴンゴンはないだろうみたいな。
確かにいないです
ね。 ないよね。
こういうの音出してる人聞かないかも。
だったらあんたもエレキかベース持ち出さいよって話なんだけど、そうじゃなくてあくまでも アコに徹してるでしょ。 俺さっきのディアルフィじゃないけど、あこまでエリあのロックブルースバンド系で、うん、あのアコースティックにこだわってるバンド見たことないよ。だ
って確かにそうですね、
うん、そこなんかあるんですか。
いやもう自然な形ですね。これはもう
ごくあのボブ・ディランだってエレキギター持ち始めたんだよ。最後には吉田拓郎だって。
いやエレキギターももちろん弾いたりはするんですよ、うん、ですけどやっぱりここでやるにはアコースティックなんですよ、うん、それが一番しっくりくるんですね。
あそう、
アコースティックギターとそのカホンっていう楽器が似てるんですよね。
そうですか、そこがいい、ね、ドラムスじゃない部分だけ、
うん、はい、はい、
そう、ね、これがそうなんですよ。カホンじゃなくてドラムだったらまた話は違ってくるんじゃないかなって思ってます。なるほどね。
でそこそう、うん、ごめんなさい、どうぞ。
ベースでもやっぱり違ってくるなと思うんですよ、
はい、うん、だから、うん、要するにそういった意味で言うと、まあ、ちょっとね、あの梅ちゃんと、オープニング前に、うん、昔懐かしのレッド・ゼッペリンだとか、うん、そういうのちょっとね軽くやってみたりなんかしたけど、うん、ゼッペリンなんかほら結局最終形だとあのベースのジョン・ポール・ジョーズンが、ね、天国の階段のピアノを弾いて、はい、キーボードを弾いて、うん、それでその要するにベーシストがギターになったり、はい、で例えば、まあ、どう言ったらいいのかな、そういうバリエーションってどんどん出てくるよね、
はい、
ビートルズだってポール・マッカートニーとか最初ピアノが弾けなかったわけだから、うん、だからそういった域にケンネルさんも達してきたってことだ。達してきたって言ったら失礼かな、もともと引き出しはあるのかもしれないけど、そういう意欲が出てきたってこと。
そう言ってもらえればありがたいですけど、
例えば今回ちょ今回セカンドアルバムの中で挑戦した一番ちょっとこう挑戦やってやったぜみたいなのは 何があったんですか。
うう挑戦ですか、うん、あの自分的なことでいいですか、はいはい、アコースティックギターなんですけど、はい、これアコースティックギターにちょっとニュアンスを加えたくて、はい、あのエフェクターと言われるこう足元に置く機材があるんですね。
ワウワウとかね、
そうなんです、
フライベイビーとか、
ワウワウとか、はいはいはい、歪みと言われるこうディストーションだって、こういうものをアコースティックギターに馴染ませるってところですかね。
まだそれでもアコースティックは離れてないから
離れないですね。ここを軸にあの自分的にはそういういろんなサウンドの作り方っていうのをこう試行錯誤するっていうのがセカンドの中のテーマです。
どうでしたかそれやってみて。
いやそれがまた面白いんです
ね。面白かったもん。
そのオクターバーっていうエフェクターが存在して、これはその自分が出してる音より上だったり下だったりオクターブを出せるんですけど、はいはい、これをさらに下に出すことによって、はい、ベースのニュアンスをちょっと出したりとか、
面白い、
そういったこうなんていうんですかね、自分の中ではまあ挑戦的な、うん、はい、遊び的なものなんですけど、うん、ね、そういった挑戦ですかね。
どうですか皆さん、じゃあバンドのメンバーとしては客観的に、
梅さんがあのオクターバーで下に出してたんで、はい、俺は1オクターブ上に上がる装置をつけまして
ということはまたなんか新しいものを見つけたみたいな感じってあるんですか。
そうですね、ワーミーペダルという、ワウに似てるんですけど1オクターブ音を上げるっていう機械があるんですね、うん、
はいはいはい、
それをかまして、うん、1オクターブ下のアコギと1オクターブ上のエレキギターでやってたりしますね、
うん、あそうですか。カホンの方はなんか新しく挑戦されたことってのはさっきなんかベースをやられたとか。
あそうです
ね、はい、
そのままです、うん、
その
いやカホンはそのまま、
聞いてねえじゃん、
うん、だってベースだったらいろいろアコースティックベースもあればエレキベースもあればウッドベースもあるじゃん。
いやいやいや、そういう弦物はちょっと弾けないんで。
あそうだ、だベースに挑戦したって言ったら誰だ。あ自分か。
ね、さっき言ったのは、ベースでもまたちょっとケンネルのサウンドとは違うなっていう意味でちょっと言ったんですけど。
ということは、はい、過去にまた今回は徹したわけね。
後半
は
そうなんです
よ、
ね。
あ、
はい、
トミちゃん、鳴り物増えたじゃない。
あそうだね。
鳴り物。
鳴り物増えたじゃない。
ケンネルではもう本当に過本とハイハットとシンバル以外つかないっていう感じでやってたんですけれども、セカンドアルバムではカウベルと
カウベルとタンバリン、カウベル、コンコンコン。うん、あとカスタネットとか、
いや そんなに
トライアングルとか、だんだん地味になって
ね、
だんだん地味になって、
そんな可愛いの使
う、そうそうそう、
そんな可愛いの使う、はいはい、っていう感じなんですよ。
そうですか。1
個だけ増やすっていう。
ああ1個だけ増やす。あまあそんなに慌てることないです。急ぐこと。
そうですよね。ちょっと少しずつがいいですよね。
じゃあもういいですよいいですよ。うん、本当にますますなんかミッチーと喋ってる感じです。はい、まあ、そんなこんなで冗談抜きして、丸石家具の CM についてそんなケンネルさんの続きはですね、ごめんなさい、Q&A 形式で、はい、中目黒ステーション FM からいろいろと Q&A 形式で伺ってまいりましょう。それでは CM でこちら。丈夫で長持ち使いやすい安心ネックネ
綺麗ね。こだわり派の二人にもアットホームなスタッフがお答えします。丸い四角、丸い四角、家具のことなら丸いし、丸い四角、丸い四角、丸い四角、丸い四角。
希望のユニークギター教室の時間ですけどね、はい、さあ本日はゲストに KENNEL 県連の皆さんにお越しいただいているということで、番組から Q&A 形式でいろいろ伺ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。それではまあお時間もないこととでですね、2つ目ぐらいのクエスチョンから参りましょうかね。これまでのお仕事や活動の中で困ったことや失敗したこと、あるいは感動感激されたエピソード等ありましたら、それぞれにお聞かせいただきましょうかね。もう一度言いますよ。これまでのお仕事や活動の中で困ったこと、失敗したこと、あるいは感動感激されたエピソードなどがありましたらお聞かせください。なんかね、広島とかなんかそういうんでね、ちょっとこう、その何ですか、年配の方からいろいろね、そういう昔のお話を聞いて感動して、なんかこう昔の私の おじいちゃんを見ているようだわみたいなお話があったとか、出生前の旦那に出
生前よく
まあ分かりませんけど、はい、どうぞ。
上の
いきなり来ましたね、どうぞ。
おじいちゃんです、
はい、おじいちゃん、
おばあちゃんが見てくださってる時に、
はい、
いつも手を触られます。あのどういう手してるの。
私も言いましたよ ね、 それね。私変な意図でないですよ。でも興味は絶対ありますよね、普通。やっぱりほら、仕事っていうか楽器が楽器だけに、金具を素手で叩いているわけだから、はい、お年配の人とかで、この子大丈夫かしら、手ひん曲がってないかしらとかね。
よく言われます。
それはやっぱり、例えば職業柄とはいえね、水中カメラマンのこう指の間になんかあれが水かきがついてんじゃないかなとかで、ちょっと見せてくれるとか言いたくなるよね、そこはね。
なりますね。水中カメラマンだ
と、その
ヒレとか気になります。
そう、なんかこうついてるかわかんないじゃない、なんかね、水かきがね。
兄貴ですね。
ないわないと思うで、そこは。まあそうやって言われちゃうわけね。
そんな
見せてあげたらどんな反応ですか。
ああやっぱり硬いんだと
か、やっぱりが来る
よね、実はね。
そういう
すごく見る、そういうイメージ持っておいてなんだね、きっとね。他に言うんだろう、あの感じ。
なんでしょうね。
はい、
この間広島でライブやったんですね。
はい、
僕の地元の方に行きまして、
はい、
やったんですけど、うん、ファーストアルバムの1の中に入ってる家族の曲があるんですね。
はい、
家族と過ごせる時間は思ったより短いっていう。僕の思いを綴ったんですけど、
はあはあ、
それを親の前で演奏するっていうのは、うん、辛かったな。
ね、地元でね。
それやったの。
やりました。
よくできたね。
なんかもう親泣いちゃってる状態を見て、まあ、なんかあーと思ってたら、この横の二人もなんか涙ぐんでるみたいな。なんか
感極まっちゃった。
じゃあ別の意味でやりづらいよね。
やりづらかったなと思って。
そこはね。
いやそんなのもありますよね。でもね、
あるあるある、それはあります。
やらなきゃいけない。
ケントロあれかっこよかったよ。
だってこの前ちょっと話違うけど、ある某メジャー局のラジオ局で、お笑いのほら品川庄司さんっていうじゃない、
はい、
あの人がなんか書いた小説がなんか親の不貞について書いてるんだってね、はい、でその親の不貞について書いてることについて、それをなんかその親がいる前でとうとうとなんか語られて、ラジオ番組の中で親がそのなんていうの、あれブースの向こうで見たり聞いてるのに、そのことをこう自分が書いた小説をそのライターの方っていうか、なんか編集部の方にとうとうと語られて、超恥ずかしかったとかって言ったり、居場所がなかったって言ったけど、まあまあちょっと話の例えは別として、まあ、ちょっと別の意味でやりにくいわね。
そうなんですよね。
でも他の方に喜んでいただけたんだったら、それはそれでいいんじゃない、ねえ、はい、梅ちゃんは何かありますか。
いや俺のそうですね、もうみんなで経験したトラブルですかね、やっぱり
トラブル、
トラブルがね、やっぱ
個人的にもありそうだけどね、梅ちゃんね。
なんかね、なんか電車の中で人殴りかけたとか言ってたけど、
うん、そういうことは言うなんダメでしょ。
ダメでしょ。
そんなことしないですよ。
だからトラブルって酒の席とかのトラブルとかない、ちょっと餃子の食い過ぎだとかさ。
いやいや、餃子
の席のトラブルとかありそうじゃないですか。
餃子が好きなの、ほら、マネージャーですから。
何が好きなの。
餃子です。
餃子がね。しかも宇都宮じゃなくてね。
宇都宮も行きましたよ。当然当然行きました。
なるほどね。神戸の方の餃子
を行きまし
たね。そうそうそう。ということでね。食べ物だとかなんかそういうこうお酒にまつわるようなアクシデントとかそういうハプニングとかないですか。
でもお酒では結構この場では失敗してないです、ね。
ない
ん
です。
そうですね。
車とかでトラブルに遭うんだよね。
そう。車が多いですね。
ああ。見た見た、大雪でとかなんかなんかなんか 火が出たみたいな話もあったよ。
あ、いや火じゃないですよ。
火じゃない、何、
高速道路で車止まったんですよ。
クラッシュしちゃったの。
いや、あのガーッと
止まっちゃって
高速道路のど真ん中で、うん、エンストして止まっちゃったんですよ。
自走できなくなった
。あのね、話注意だけど、天候的なアクシデントで言うとあなたたちのバンドは何かがついてるね、きっとそこまでアクシデントが続くと
それ言っちゃいます。
いやいやいやいや、
だ気づいてる気づいてる
結構アクシデント
だってあんまりない話でしょ、そこまで来ると。あ、
そうですかね。
いや、車もありますし機材もあるし、
あ、
ギター折れたこともありますよ俺ライブ中に。
それあなたがこう意図的に折った
いやいや違う違うです。
なんか
サブで置いて
たビチブラックマーみたいに
そんなことない。ギターが倒れて折れちゃったんです。
あら、
ね、まあ、それスロあの後で映像で見ると自分でケーブルを踏んで倒してるんですよ
バーカ何やっちゃってくれちゃってんのよ。それ
はそうですよね、そうですよね。でもアンプが良くならないなんて日常茶飯事だもんね。なんか
そうですね、まあ数が多かったりなんか。
おっしゃる、あのね、僕今それをね、リカバリーのつもりで言おうとしたんだけどいやいや本当にそれは本当にそう、変な例えになるけど、僕こういうヤクザの家業に入る前に銀座でニューヨーク行くまでに2930手前の時に、はい、銀座で呉服屋さんやってたんですよ。呉服屋の販売のセールスやった。しかもトップセールスマン。給料なんかもその時はほらバブルの名残があるから150とか200万がガンガン稼いで、ボーナスも含めて400万稼いで、まあ、自分の自慢するのはそういうんだけど何を言いたいかというと、その時になぜ俺がそれだけトップセールスマンだというと、ガンガン売るわけ、数とにかくいくわけ、ビシバシ売るわけ、その代わりクレームも多いんだ、返品も多いよ。だから数売ってるから常にトップよ。要するに何を言いたいかって、例えばどうか分かんないけど、それだけ数やると、うん、やっぱりそれだけの、ね、リターンが必ずあるということよ、うん。だから今のアクシデントにしたって何したって、自分らこれからやっていくうちにもっと大変なことが起こるかも分かんない。だからそれはきっとそれを乗り越えていけっていうね、うん、なんで俺こんな人に熱いんだろう。
はい、はい、
感動した。
いや、本当そうよ。ね、だから今ほらね、カワラさんが、カワラさんじゃないかもしれない、
かわいいです。
かわいいさんがね、言ったみたいに。本当そういうことじゃないかなと思う。
ちょっと励まされましたね。
すごい励まされましたね、これ、ね。次の中身は絶対晴れますね、これ。
それはもうね、うん、保証はしないけど。晴れてもらいたいよね、ここまで来たらね。
そうですね、そうです、ね、
そうです、
ね。なんかでもそういった部分で言うと、どうですか、今後そのアルバムだとか、ライブにかける意気込み、新たにここまで来て、まあ、天候とかそういうのをこう、ものもこうクリアに、頑張っていかれるわけですけども、なんか新たなこういうセカンドアルバムが出ることに対して、こんばんはいらっしゃいませ、ようこそ。なんかそういった思いってあったりします。ああ、ようこそ。先日はどうもお疲れ様でした。はい、また今日も。ね、金融関係の方を起こしということで、いや、ここ金融関係の方多いんですよ、意外と。金融関係の方多いんですよ、意外とね。はいはい、どうですか、その心意気といいましょうか、まあ、心差しといいましょうか。
そうですね、ケンネル2年目なんですね、
はい、
でやっとファーストアルバムは手売りで地道にやってたんですけど、うんうん、セカンドアルバムから今度全国流通をかけることになりまして。
全国流通になりますか、
はい、お近くの CDレコードショップで。
ということはメジャーデビューってことですか。いよいよ
メジャーではないです、インディーズなんですけど。
あ、そうなんですか、
はい、
もうでもそろそろそういう話もあってもいいよね。
ちょっとずつ地道にね、行きたいと思って。
あ、だとしたらちょっと忘れないうちに、はい、メジャーどころの話はもうそれからもうこれからいっぱい舞い込んでくるんでしょうけど、コンテストで結構いい成績を収められたっていう話を耳にしたんですけど、その辺はどうなんですか。
コンテスト、あ、この間の
やつ。ああ、そうだ、
はい、
典型音楽会っていうのがあって、
はい、
それでまあ5000何組中11組の決勝までは
残りました。5000何組中 11組まで行ったの。
行きました。
すごいね。だって僕ね、そのアナウンスをね、
はい、
自慢話するわけじゃないんだけど、ちゃんと僕はケンネルさんのことこれまでアナウンスさせてもらってんの、
はい、
でその話をしてね、ほらメールとかマネージャーさんから、はいはい、メールとかいただいてると告知とかアナウンスするじゃない、うん、あ、私それ知ってるとか、私出たっていう人もいたよ。
あ、本当ですか。
私も出たことある。でもその方は、ね、何位まで行ったとかっていうお話は聞かないから、やっぱりあなたたちはそれだけすごいのよ、うん、
そうなんですかね。
あの時なんか控えめだね、随分ボーカル前もっと前行かなきゃ。そこら辺はバンドのあれなんかこう、うまくちょっとバランス取れてるの。
取れてますよ、このフォーメーションがありますから。
そうですね。あ、まあ、ち ゃんはちょっと控えようか、そこ低いし、また声が。うん、まあまあ、冗談抜きして、でもまあ、そういった部分でいうと、今後またそういうセカンドで、改めて、そういったインストゥルメントにしても、そういったものを新たにこう自分たち挑戦していく。そこまたじゃさらに3枚目とか楽しみになっちゃうね。
そうですね、またもう違うやつが動いてて、
マイクもなんか構想練ってたりとかあるんですか、準備してたり構想練ってたりってあるんですか。
あ、そうですね、まあ、まだリリースされてないので、セカンドが、
まあ、それそこをまあみっちりと、
は
い、あの聞いていただいて、
はい、
それで、うん、
まずはそこをしっかり回りまして、
そうだね、それで全国で発売してということで ね、はい、今日も受付にご用意されているようなんで、ちょっとじゃあアナウンスしていただいて、はい、CD、
我々ケンネルと言います、CD は今日ファーストアルバム1、セカンドは5月14日発売で、これは全国流通かかってます、CD ショップにご予約いただけますと、缶バッジっていう、こう、特典がついてくるんですね。缶バッジは2種類あるんで、ぜひぜひ2枚買ってやってください。で、本日持ってきてるのが、あと、ケンチャンブルース時代に発表した、風見ドリーマンってアルバム。それとあとは、今、カバー企画をやってるんですね。ほうほうほう、ロバート・ジョンソン。
ロバート・ジョンソン。
はい、ブルースの神様と言われてる人なんですけど、はい、その人の生涯残した29曲をカバーしたものなんですけど、それを3曲ずつ、うん、シングルにしてこう出してます。それをボリューム1、ボリューム2と持ってきてます、これだけの量を持ってきてますんで、ぜひぜひお手に取ってご覧になってください。よろしくお願いします。
はい、どうも、はい、頑張ってください。カバーやってんの？
カバーもやってます。
ミシェル・ポルナレフとかないの？
ミシェル・ポルナレフはないですね。
フランスの方がいらっしゃるから。フランスのアーティストってなんか それがまあ、ね、あのなんだっけ、アントニオ・コガぐらいしか知らないんだけど、
渋い。
まあまあそこら辺もね、まあまあ知ってることだけしか言ってるだけなんですけども、まあそういった意味で、ね、若干いじめ受けてますけど、ね、はいはいはい、ナルシスト・イエペスとかも分かるかも分から
ない。イエペスはね、
まあまあまあ、そんなことなんでね、情報があまりにも古すぎるんでね、申し訳ない。さあ最後になりますが、そんなケンネルさんの、まあ、先ほどのアンサーにもちょっと被るかも分かりませんが、これからご自身で何かやってみたいことや予定や目標や夢、個人的な告知や宣伝等が終わりのようでしたら、もうホームページから何から、ブログからね、Facebook から、あるいはその先ほどのCD の販売の件、あるいはライブの告知と、ちょっとみっちりとやっていただきましょうか。どうぞ。
はい、もうまずこれは言っとかなきゃってことですよね。5月14日セカンドアルバムです、うん、We Are Kennel 発売しますので、はい、それに伴って近日中に PV も公開されるということで、
PV、
はい、ぜひ YouTube で、Kennel We Are Kennel で調べたら出るようになるな、多分ね、出ると思うよ。 We Are Kennel で調べていただければと思います。よろしくお願いします。
なんかまた走っちゃってなんかすの、ジャンガジャンガジャンガジャンガ。
今回は走ってない。
今回走ってないよね。
走ってはいない、
ね。梅ちゃんのなんかあらわな水着スタイルとか。
セクシーショット。
やるのかい。はいはいはい。で、PV なんか楽しいね、そこね。
そうですね。
うん、でまたね、おせじゃなくてよくできてる。
あ、
合ってるし。うん、あれコーディネーターとはいるの？
はい。
やっぱりいらっしゃるのね。かっこいいじゃん、なんかこう朝日なんかしょっちゃったりとかなんかして。夕日ですか朝日ですか、わかりませんけど。ね。金かけてんぞこりゃ大変だ、ね、マネージャーさんもね。うんってうなずいてますけど、力強くうなずいてらっしゃいますけどね。はい、そしてまあ、さあそんな告知他にどうぞどんどん進めて。
じゃあライブ情報ですね。
ライブ情報で、
一番近いところで、はい、4月の25日、これは新横浜のベルズってところですね、はい、これがさっき話した天下地音楽会で、うん、共に戦った仲間、マイアベレージっていうバンドがいまして、
はい、
年代もすごく近くてとてもいいバンドです、うん、このバンドと共同企画ということでやりますんで、はい、もう楽しいものができると思うんで、ぜひぜひよろしくお願いします。
話の注意ですけど、はい、ツアーとかやっぱり回るとそういうお友達付き合いとかも増えてくるでしょ。それね絶対大きい、
はい、
僕はねそれ今までやってこなかったんで、はい、ライブとかなさる方ね本当に羨ましいの、うん、そういうネットワークを本当にどんどんやっぱり、ね、うん、おいでよとかなんか一緒にやるよみたいな話出てくるでしょ、うん、それも大体そういう話でしょ。
そうですね、そういう話ですね。
それが大きいのよ。
はい、
ああ、これはね、今後ともじゃあどんどんやっていってください。はい、続いて、
はい、続いて、ツアーですね。これは5月4日日光ダディーズカフェ、
はい、
5月5日ひたちなか、ひたち太田レンガ屋さん、5月6日会津若松、ドッグハウスっていうツアーをやります、これがまあレコ発直前ですね、
ドッグハウスなんてもうあなたたちの庭みたいな感じじゃない
ですか。そうですね。
あなたたち合わせてる店だよね。
あいつ若松にはお世話になっててね。
お世話になってるんですか。
いや素晴らしい方たちがいっぱいいるんで、はいはい、まあこれもねお近くにいらしたらぜひぜひよろしくお願いします。
はい。そろそろまとめてもらっていいですか。告知の方は、はい、そんな感じでいいですか。はい、告知の方はそんな感じですか。はい、じゃあもう最後にじゃあ皆さんでもいいですし、ケンネルさんひとまとめの夢でも結構なんで、よかったら金融関係の方に、ね、今日限りに、
ね、
融資の方を一つぜひよろしくお願いしますみたいなお話でもね、それ分かりませんよ、これ分かりませんからね、どこどういうお話があるか分かんないし、だ例えばタイアップでね、例えばほらちょっとこう CM に、ね、何々銀行みたいなのとかあるじゃないですか、今なら金利 17% みたいなとかね、ウィーアケンネルみたいな、
家を買っていただいて、
インタビューまたね、うち伺ってみたいと思いますけど、はい、さあ、冗談抜きしてどうぞ、はい、それぞれの夢でも結構ですし、ケンネルとしての夢でも結構ですよ、小さい夢、大きな夢あるんでしょうけど、
はい、まあ、でもこれはもう、いろいろ出たいフェスですとか、
はい、
出たい大きなライブ会場とかありますけれども、はいはい、まずは、
ほう、
ウィーアーケンネルの成功、
うん、
これが全てだと思ってます、は
い、でも言ってもさ漠然としてるから、
はい、
それは形としてどういったことになりましょうか。そこは聞いとかないとね、出ないと目標とかやっぱり言わないと思うから、
そう詰めますか。
それはそうですよ。
俺エリック・クラプトンが大好きで、エリック・クラプトンの主催してるあのクロスロードブルースフェスティバル、
いいじゃん、それこそ夢、
それ出たいっすね、
出たいっすね。
話中だけど、俺エリック・クラプトンの生エリック・クラプトンを六本木のね、あのディスコでね、あのお尻まで抱きしめたことあるんですよ。
お尻まで、
お尻まで。それでやっぱり警備の人にこう剥がされた。
それは剥がされ
た。クラプトンのケツやらけんだよ。すげえやらかった。
意外ですね。
意外だった。まあ後でゆっくり話
す。ゆっくりその辺の
ね。でもクラプトンがやっぱりお好きだから。
そうですね。
目標としていいですよね。
そうですね。
はい。でまあじゃあそれ。
まあ、俺はもうあれですね、日本のこの象徴、日本武道館ですね。
武道館
もうこれが、
行きますか、
ここに行きたいです。
行ってきたいですね。
行きたいです。
さあ、何年以内に行きましょう。
もうすぐですよ、もう。
おもうすぐ。
もう間もなくですね。
もう俺、もうすぐって言ってからデビューしてもう11年になるんだけど。
いや、何をおっしゃるんですか、もうすぐですよ、これ。
いやいや、だから本当頑張ってくださいよ。本当、それはね、もうすぐって言ったって、なかなかやっぱ遠いから、もうここの、年に掴むんだぐらいのつもりで、
そうですね、
やっぱ頑張っていただきたいなと思います。そうですね、はい、そういう意味じゃもう中目黒トライを上げて、ね、
そうですね、
あの、ぜひぜひ応援させていただきますんで、はい、それはもう今日お集まりの方もそうですし、
はい、
あの代表の下山さんからね、はい、あのそれこそもうお集まりのお歴々の皆さんに、ね、はい、よくもう応援してくださいとお話ししていただいて、はい、その夢をがっちりと掴んでいただけたらというふうに思いますよ。
はい、
じゃあもうケンネルさん的にはとりあえず、まあ、武道
館、はい、
でアルバムの成功、
そうですね、
で河合さんはなんかあの結婚とかそういう話
そっち
そっち
なそんな話してない
してないね、
はい、お家をね、ケンネルの家を買ってくださいって
、あ、ケンネルあなた家建てたらいいじゃん、自分で2世帯とかで建てたらいいじゃん、はい、まあまあ冗談抜きしてね、まあ、そんなことも含めてね、本当に大いに頑張っていただきたいと思います。最後に何かメッセージあったら伺っておきますか。
セカンドアルバム、心込めて、ザ・これぞケンネルっていう音を作れたと思いますので、ぜひ、聞いてやってください。よろしくお願いします。
はい、それではケンネルの皆さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、それにしても大岡さん出番ですよ。はい、さあ、そんなこんなでね、まあ、それにしてもちょっとクロージングまでね、エンディングまで付き合っていただくということで、さあ、そこでですね、あのそちらにワイヤレスマイクありますんで、そちらのテーブルの上のワイヤレスマイク、ちょちょちょ、そうそうそうそう、はい、こっちです、こっちです、こっちです、はい、さあ、皆さんよろしいですか、ちょっとこちら注目してください、本日、中目黒ステーション FM 名物、恐怖のインタビューのコーナーということで、お店の入店状況に応じて、ご来店のお客様にインタビューをさせていただくコーナーになっております、こちらはテレビ東京はもや様でも取り上げていただきました名物コーナーでありますが、ご迷惑を顧みず、皆さん、ご協力のほどよろしくお願いしたいと思います、今日のインタビューの内容、いきますよ。本日のゲスト、ケンネルさんにちなんで、あなたの印象と記憶に残る犬、ワンちゃん、そしてブルースについてお聞かせくださいということ、言ったことで、今日のインタビュアーは、セカンドハーベストは大岡さんです。よろしく、拍手。はい、マイクいってませんか？ はい、お待たせしました。
はい、どうもこんばんは。
はい、じゃあ大川さんご自身もちょっと自己紹介してもらっていいですか。
はい、私はこちらでこの放送の手伝いをしております。普段はボランティアやってまして、セカンドハーベストというところで上野で炊き出しをやっております。そしてこちらの方もボランティアでやっております。大岡と申します。
はい、ありがとうございます。大岡さんです。改めてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、そんな大岡さんに今日はアシスタント的にね、代行いただいてのインタビューですけど、もう一度言いますよ。
はい、
ケンネルさんのネーミングにちなんで今日のインタビューの内容は、あなたのこれまで印象と記憶に残る犬ワンちゃんですね、それとブルースについて伺ってみてください。何でもいいですよ、犬もしくはブルース。
はい、じゃあこちらの外国の方に伺いたいと思います。
はいは
い
はい、だって質問がわかるかしら。
よくわからない、質問がよくわからないそうで、
ちょっとインタビュアーさんの方がよく考えてくださいよ。そこお願いしますよ。
今日のね、出演者はケンネルさんということで、犬にちなんだ思い出とか、
犬飼ってますかでもいいですし、
現在犬とかおられますか。
おられますかって犬に敬語使って。
いないですね。
はい、どちらからお越しですか。
あ、国、あ、アメリカ。
お名前も伺ってください、よかったら。
はい、お名前どうぞ。
あ、アメリカのニューヨーク州からのティム
で、ティムさんですか。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、でインタビューは、
犬は飼ったこと
はないです。面白すぎ
る。 ないですね。ない。まあ、ニャンコ大好きだからさ。
そうですか、ありがとうございます。
は
い、
結論は、大岡さん結論は、
結論ないんです。
ないの。犬飼ったことないってことね。
ないんです。
はい、じゃあ、はい、いいです。はい、どうぞ。はい、
どうもありがとうございます。
はい、次行きましょう。
キムさんでした。
はい、次行きましょう。どうぞ。
じゃあ続きまして、こちらのこんばんは。はじめまして。どちらからお越しでしょう。
地元です。
はい、
長野からです。
名前は、
道城と申します。
はい、ありがとうございます。ところで犬とか飼ったことはありますか。
犬は飼ったことありません。
猫。
猫は飼ったことあります。
あ、猫派だったんですね。そうですか。
ちょっといいですか、大岡さん。質問の内容がどんどんちょっと違うっぽいっていうんで、猫のことは聞いてないんで、あとはブルース、
ブルース。ブルースとかはお好きですか。
そこはブルースとか結構
詳しい。犬も好きですよ。
犬
も好きで。いや、
ブルース詳しいでしょ。
ブルースも好きだし、犬も好きです
ね。はいはい。
両方ですね。
好きです。
この前のローリングストーンズのライブはいかがでしたか。
行きました。よかったです。
よかったです。クラプトンはどうでしたか。
エクセレントです。
なんかコメントせえよ。よかったです。じゃあだってインタビューにならない
でしょ。よかったですよ。
よかったです。
はい、
はい、結構ですよ。はい、ありがとう。じゃあお隣のその金融関係の方、は
い、ありがとうございます。じゃ あ
そっち金融関係かな。
こちらです。あ、
どう見てもこっちでしょ、金融関係は。
どうもはじめまして。はい、お名前よろしいですか。
スモールマウンテンという名前で出ています。
スモールマウンテン、前ですね、どうも。はい、そして
お住まいはどちらでしょう。
住んでいるのは川崎市、
はい、
宮前区に住んでおりますが、勤め先が中目黒の近くでございます。
先日アルカス春祭り大変お疲れ様でございました。
お疲れ様でございました。
はい、どんな印象でしたか。
疲れました。
疲れました。なるほどね。
豆腐マンという方が、
あ、ありがとうございます。
おられましてですね、大変耳に残る歌で、大変いい歌だなという。
ありがとうございます。いや、そんな拍手、いや、拍手は、拍手は申し訳ないから、豆腐マンなんて。いやいや、ありがとうございます。どうもどうも。はい。そして、さあ、今日。
印象に残る。
印象に残る。
はい、犬ですね。
犬。
実はですね、私、小学校の、3年生とか4年生の頃にですね、
はい、
ちょっとまさに狂犬、狂った犬に追っかけられて、
うん、それラジオでちゃんと大丈夫ですか。話ですか、
はいはい、追っかけられてですね、
はい、
命からがら家に戻りまして、
はい、
でところがその犬がですね、脱ぎ捨てた靴をくわえて持って帰って、
は
い、どっかに捨ててるのにですね、
はい、
歯型がついているのがありまして、
ええ、
実はあまり犬が得意ではなくて、印象に残っているには、その追っかけられた犬が一番印象に残っている。
もう印象に残ってるんだから仕方ないですよね、そこはね、は
い。ということでございます。
狂犬病の心配とかそういうことはなかったわけですね、直接。
比較 較的あの足が速かったもんですから、はい、逃げ切れまして、
あなたの足自慢はどうでもいいです、そこは。ああ、そうですか、はい、まあ、ご無事で何よりでした、はい。今日はどうですか、放送の方、楽しんでいただいてますか。
大変楽しく聞かさせております。
さすが、さすが、所長違うね、やっぱそこは。はい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、なんか最後に犬について語らせろとか、ブルースについて俺ちょっとよく知ってるぞみたいな方多いじゃないですか。
どなたか。
大丈夫ですか、最後。はい。あ、なんか見かけない方、そちら、うん。聞いてみて、聞いてみて。
わからないそうです、ブルースは。ブルース誰か、詳しい方、ブルース。あ、まこちゃん。
お、まこちゃん、ブルース詳しいの？
ブルース詳しい。
いやいや、
お名前どうぞ。まずはお名前どうぞ。
北村です。
はい、北村さん、はじめまして。
いつもお世話になってます。
いつもお世話になってて、そうだっけ、
はい、はい。
さあ、そんな北村さんは
ブルースですね。
うん、ブルースでもいいし、犬でもいいですよ。
犬。
今日質問
犬とか飼ったことあります？
犬、自分が犬、
犬どっちとか、
まあ、まあ、飼われてるような感じの性格なんで。
なんだそれ。
ああ、なるほど。
本当に下僕やねん、それ。
飼われてるんです
ね。飼われちゃってんの？
どなたから飼われて
る？じゃあ飼い主は誰なの？
あ、もう、
その赤いシャツの方？
まあ、女性の。
あ、女性の方が飼い主なの？ブルーの？
お名前どうぞ。
はい。山中です。
山中さん。
どうも、ありがとうございます。
山中さん飼い主なんですか？こちらの、ワンちゃんの。
今。
ワンちゃん。
マイクもうちょっと近づけて、マイク近づけて。
今から買おうかと思って。
今から買おうかなと。
はい。いいですね、誠さん。羨ましいです。
ちょっとなんか、自分の犬飼ってるつもりで、ちょっと呼んでもらえますか？
誠。
ワン。
はい、ありがとうございます。
どうもありがとうございます。
はい、これにて今日の恐怖のインタビューのコーナー終了。さあ、それでは、お子さんどうもありがとうございました。それでは CM 続いてエンディングさせていきましょう。CM でこちら。
おお、兄さん兄さん。さっきから聞いてや、威勢がいいね。
当たりめえよ。
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね。サンマだけじゃねえや。魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店？
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719、3710-9719、魚常でい！
う
まい！
東映、東映、東映自動車、車、保険、なんて。
南口下車徒歩1分、中目ビル5階にある中目黒トライは、席数110、スタンディング140名の貸し切りパーティー、会議、教室、ライブコンサート等、あなたのアイデアとご要望にお応えする自由自在の多目的ホールです。お問い合わせご予約は03-3710-7666、03-3710-7666。そして中目黒で17年、ライブハウスとしての実績ある姉妹店楽屋、楽屋もどうぞよろしく。中目の夜が面白くなってきたぜ。
中目黒の夜、中目黒の夜。
はい、そんなこんなで聞いていただきました。本日4月15日火曜日、第512回 87.0MHz 中目黒ステーション FM 放送いかがだったでしょうかということで、さあ県民の皆さん順番にどうぞ印象感想をお聞かせください。
楽しかったです。
楽しかったです、
うん、楽しかったです。
逆にね、だから今も道代さんに言ったでしょ、なんかねえのってだからどう楽しかったか、小学生の作文とかじゃ感想文じゃないんだからさ、
ね、ちょっと時間があればなんですけどね、はい、サンママンさんに逆に質問したいことは結構あったんです、は
い、あー残念でした。結構私あの一ツッコミ上手なんですけど歌で弱い方なんでいろいろ聞かれても多分答えられないと思います。まあ、それにしてもね、楽しかったんですけど、まあ、まあそれぞれ本当にそんなことでいいですか。なんかじゃあ最後にもう一回これだけちょっとお伝えしておきたいみたいなことがあったのメッセージ代表ってどなたか。
もう中目黒の皆さんぜひぜひこのセカンドアルバム We Are ケンネルをよろしくお願いします。ケンネル頑張りますんでよろしくお願いします。
はい、もうであと番組終わりましたらこの後早速彼らの生演奏ねプレイをシンガンドソングで、演奏していただきますんでね、そちら辺もお楽しみになってください。バッチリ大丈夫ですかその辺は演奏の方は。はい、じゃあ番組終わったらね早速もう参拝していただいてプレイしていただきますように今後ともケンネルの皆さんどうぞ応援してあげてくださいね。さあそして来週の放送になりますけども4月22日火曜日レギュラー放送はアシスタントパーソナリティ渡辺智美さんとともに、ゲストにはマケドニアンワインの輸入元 CEO の、山下信介さんをお迎えし、皆さん来週よく聞いてください。マケドニアワインさらに美味しいお酒がお値打ちでたくさんいただけますからどうぞ皆さんね、お出かけになっていただけたらというふうに思います。大川さん手空いてる？もう塞がってる？まかちょっと走ってきて彼女にちょっと来週のインタビューしてみて、来週どんな感じか。来週のアナウンスをお願いします。
すいません、来週トークよろしくお願いします。お名前どうぞ。
はい、私マヤシモノフスカと申します。マケドニアから、はい、マケドニア美味しいワインと健康的に持ってきましたが来週よろしくお願いします。
マケドニアワインね。
マケドニアワインです。はい、I'm very excited and now looking forward to the next Tuesday show。 よろしく。
Thank you so much、 トマレコ、
ありがとうございます。
はい、マヤシモノフスカさんね、来週マケドニアワインがこちらにドカンと届くことになっておりますんでワイン好きの方はどうぞお楽しみになさっていただけたらと思います。さあそんなこんなで、いつものね大川さん声集めるラストの声で集める作業を最後までお付き合いいただいていいですか。
はい、
はい、それではですね、番組エンディングになりますけどもその前に詳しくはホームページ、http://学大-fm.com/ にてご情報をご確認いただきましてお気軽に皆さんご参加ご聴取願えたらと思います。それではライブご聴取の皆さんと一緒にそのマイクに向かって私がそんなこんなで、中目黒ステーション FM ではまたと申し上げましたら来週という元気なコールでお開きにさせていただけたらと思います。いいですか。来週 Next Week でも結構です。よろしいですか。でじゃあケンネルの皆さんもご一緒に、はい、道代さんもじゃあ金融関係の方もね、あれマネージャーさんいなくなっちゃったね。はい、よろしいですか。志保さんいいですか。はい、まこちゃんもいいかな。ワンワンワン、はい、ありがとうございます。はい、それではそんなこんなで中目黒ステーション FM ではまた来週。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあそれではこの後ケンネルさんのライブです。皆さんたっぷりとお楽しみください。どうもありがとうございます。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。